市長と語ろう。今日のお客様は島田市バラ農家公園園長の宮崎さんと植栽リーダーの森下さんです。市の花であるバラを楽しむことができるバラ農家公園は今年開園30周年を迎えました。そこで今回は市長と島田市とバラをテーマに語り合っていただきます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、バラ農家公園の園長さんと、そして植栽の担当の森下さんに来ていただいて、バラ農家公園のお話で盛り上がりたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初にですね、お二人のプロフィールといいますか、簡単に今どのお仕事をされているかも合わせて、お話しいただけますか。
はい、まず宮崎から。
はい、お願いします。
はい、今私は園長ということで、令和元年から園長の仕事をしています。バラ農家公園はもう携わって12年目になります。仕事内容としては園全体の管理と広報やイベント企画などを主な仕事としてやっております。
バラの香りに包まれて幸せな仕事ですね。
そうですね、癒されます。
はい、はい、羨ましいな。はい、森下さんはいかがでしょう。
私はバラ農家公園で今植栽リーダーをやっています。園内のバラや植物の管理、消毒のスケジュールや苗の仕入れ等を行ってます。またバラの育て方講座の講師もしております。
はい、伺いましたら、こう年齢は違うけれども宮崎さんと森下さんは誕生日が一緒だとか。
そうなんですよ、すごい偶然なんですけれども、同じ日なんです。
何か似てるところあるんですか。はい
どうなんでしょう。でもいいパートナーとして仕事ができていると思います。
そうですか。はい、それは良かったです。はい、はい、バラ農家公園で見られるバラの紹介、あるいは公園の特徴について教えていただけますでしょうか。
今年開園30周年を迎えたバラ農家公園では、世界のバラ約500品種5200株のバラを見ることができます。うん、特にあれですね、島田生まれの品種はミス島田やメモリオブ島田があります。当園オリジナルの品種もありまして、帯姫という名前になっております。帯姫は平成25年に公募で命名されたバラですが、島田の帯祭りにちなんで名付けられました。
はい、帯姫というのはどんな色のお花なんでしょう。
ベースは黄色な感じですね。黄色っぽいバラで、ちょっと淡くグラデーションが、
淡くグラデーションがかかっているんですか。
はい、外側に少し白っぽくグラデーションになるような。
なるほど、綺麗な花ですね。
はい、
はい、島田のバラ農家公園っていうのは、バラの庭園、こう地形がこうだんだんにこう丘のような丘陵のところになっていますよね。こうしたところではやっぱりバラの植栽に向いているとか、そういうことはあるんでしょうか。
そうですね、向いているっていうかどうかはちょっとあれなんですが、水はけの良さとかは多少こう抜けがいいっていうのはあるとは思います。全くくぼんでいるところとかに比べてやっぱこうシャドウがついてた方がだんだんにこうなってるんですけど、階段状に、なんか水はけは比較的いい形状じゃないかなとは思います。
バラは水はけが大事なんですね。
そうですね。
それとバラの加工園に行くとですね、長くて大きなハウス、密室といいますか、はい、素晴らしいと思うんですけど、お手入れも大変ですよね。
そうですね、あそこの室はヒーターをつけていないので、冬になると基本的には他と一緒に外と一緒に剪定もしてしまうんですけど、やはり春の開花が外より早いで、冬の終わりも霜が当たらないので、ちょっと外より長く楽しめるというような感じ。
なるほど。バラ農家公園といえばね、今年も秋のバラ農家フェスティバルが始まるわけですけど、春と秋のこのバラ農家フェスティバル、大変注目されるイベントだと思いますけれども、今回のバラ農家フェスティバルの見どころということはありますでしょうか。
はい、今年は10月の15日から11月13日まで秋のフェスティバルということで行います。
はい、
で今年も、まあ、あの大人気なんですけれども、バラ苗の販売、こちらはあの大変人気がありまして、今年も苗をご用意してあのお待ちしております。
はい。
あとはまあ週末に音楽イベントですとか、あの様々な企画を用意しているんですけれども、今回は地元の、幼稚園の鼓笛隊ですとか、あと高校生の吹奏楽書道パフォーマンスといった、もう地元の若い力、あの可愛らしいあの様子も、ね、たくさん見れるかなと思うので、ぜひ皆さんお立ち寄りいただけたらなと思います。
そうですね、はい、あのバラ農家クイズっていうのもやってるんですか。
はい、これはですね、はい、あの品種当てなどをやるんですけれども、前回あのやった時に正解率がだいたい1割という超難問だったんですが、はい、皆さんあの園内を一生懸命探してすごく楽しんでやってくださったので、またぜひやってほしいという声がすごくありまして、今回またあの皆さんに挑戦状と思いまして、難しい問題をご用意しております。
楽しみですね。はい、はい、あのバラの苗の販売がとても好評だと伺いましたが、はい、これはやはりあの健康なバラの苗というか、あるいはいろんな品種ですとか、よそにないものが集まってくるからなんでしょうか。
そうですね、あのバラ農家公園の苗販売というのは、はい、スタッフが常に管理をしていて、一番いい状態で皆様にあのお売りできるっていうのが一番の売りなので、うん、もう皆さんバラ農家で買ったバラはもう本当に元気が良くて、また買いに来ましたっていうリピーターの方が大変多いです。
嬉しいですね。はい、またあのその時に森下さんのような方にね、どうやって手入れしていけばいいのとか、肥料はいつあげたらいいのとか、いろいろなバラの育て方についてもきっと相談できるんですね。
はい、そうですね、あの販売所に立つスタッフ、当園のスタッフで普段バラの花壇を手入れしているスタッフがあのお店に立って販売をするっていう形を取っているので、どうやって育てたらいいか、お花終わったらどうしたらいいかっていうのをやっぱ買うときに相談しながら購入できるっていうのはすごくいいことかなと思ってます ね。
そうですね、あの私も昔バラを育ててた時にね、アブラムシがたくさん出てしまって困ったことがあったんですけれども、やはりそうしたことも事前にお話を伺っていくと、そんな風にならずに済むのかもしれませんね。はい、
そうですね、
はい、あのバラといえばですね、まあ、春のイメージを持たれる方も多いかと思うんですけれども、秋のバラも大変魅力があるというふうに伺っています。その魅力や楽しみ方などについて教えていただけますか。
はい、秋はあの春に比べて気温が低くなりますので、バラの花持ちが大変いいです、うん、であとは色が鮮やかで香りもよく立つというふうに言われておりますので、また春とは違ったこう一輪ずつをゆっくり鑑賞するというような楽しみ方をね、うん、ぜひ皆さんしていただければなと思っています。
なるほど、つるバラっていうんでしょうか、あの、はい、小さな花がいっぱい咲く、あれは春だけのバラなんですか。
そうですね、一期咲きのものが多いので、はい、まあ、秋はあのちらほらくらいしか咲かないんですけれども、その代わりにあの実をつけますので、
はい
はい、ローズヒップという、まあ、これも品種によって本当に色ですとか形がすごい様々なんですけれども、はい、そういったものもあのまたちょっと鑑賞すると、ね、面白いものがありますので。
なるほど、はい、いろんな楽しみ方があるんです ね。あのローズヒップってハーブティーンにも使いませんでしたっけか。
あ、ね、はい、あのとても美容効果の高いものなの で、 あの公園の前のハートローズというお店でもそういった、はい、あの商品もいろいろ売ってるんですけれども、うんうん、特に女性の方にはおすすめです。
そうですね、あのバラの丘で、バラの苗を買ってお花を楽しんで、帰りには向かい側のバラのショップでですね、さまざまなバラのグッズを買い求めていただけるといいですね。
はい、
バラのお花のソフトクリームなんかもありますしね。
はい、もう本当にいつもあの一押し商品ですので。
あ、そうですか。はい、あの市の花、島田市の花っていうことでバラを活用した新たな街づくりと何かアイデアがあればなといつも私も悩むところなんですけれども、もし何かご提案などありましたら聞かせていただけますか。
そうですね、今あの駅前に直径1メートル弱ぐらいですかね、あの
樽
に
入って
、はいはい、あのバラを大きな鉢植えみたいな状態で展示してると思うんですけど、はい、花壇をね、鉢置きだとやっぱりあの 照り返しがきつかったり、この夏の炎天下で水が切れてしまったりってことが多いので、あのバラを見せれるように花壇を作ってはどうかなというのは思います。
なるほど、はい、駅前にバラの花壇っていうことですね。
地植えにしてしまうとやっぱり水やりとかも夏もそこまで心配はなくなってくるとこもあるので、
うん、なるほどね、はい、それと他には何かありますでしょうか。うちはあの赤ちゃんの生まれたご家庭に誕生の木っていうような形でバラの苗をですね、はい、送ったりもしてるんですが、はい、そのことについても何かアドバイスがあると伺いました。
はい、はい、そうですね、あの誕生の記念にバラ苗ということで、はい、皆さん本当にあの喜んで皆さんのお宅にあの届いているかと思うんですが、やっぱりね、赤ちゃんを育てている時ってバラのお世話をするのでなかなか大変だと思うんですよね、はい、お時間的にもちょっと、はい、でやはりまだ植えるところがないよっていうお声もねよく聞くので、うん、
なるほど、
はい、まあ、もちろんそのタイミングも素敵だと思うんですけれども、例えばお家を新築しましたですとか、お庭を新しくしましたっていうような、ちょうどバラを植える環境が整った時にぜひバラの苗のプレゼントっていうのをしたら、もっとこう市内にバラが普及していくんじゃないかなっていうのを、よくスタッフなんかもそういった話をするんですけれども。
そうですね、はい、あのおっしゃる通りだと思います。やっぱり赤ちゃんがいるご家庭っていうのはお家の掃除するのだって時間がないぐらい大変ですからね、ですからとても庭の木にまで思いが至らないというのも当然だと思いますし、この辺はご提案を積極的にまた町内であの検討してみたいなというふうに思います。で、私もですね、あの少し考えることがあって、これも私からの提案なんですけど、バラが咲いてない時期ってありますよね。そういう時期にも何か楽しめるようなことがあったらいいなって思っていて、実は先日あの川根にこの頃アサギマダラという蝶々がよく来るんだそうです。フジバカマの仲間のお花のところに来るんだそうですね。ですから例えばフジバカマをこう空いてるところに植えてアサギマダラが来るような公園になるとかね、あのいろんなこうやり方あると思うんですけれども、バラの花が咲かない時期もあの皆様に楽しんでいただけるようなね工夫ができたらいいかなと思って、あのいろいろ考えるんです。まあ素人の考えですからね、参考になるかどうかわからないんですけれども、あのみんなで、バラの丘公園、私たちの立派な島田市の自慢になる公園ですのでね、みんなで盛り上げていきたいなと思います。で、最後に私伺ってもいいでしょうか。バラの丘公園のバラの苗木なんですけどね、すごく元気で丈夫で、根元を見るとしっかり大きいっていうかな、あの上は剪定してきれいに咲いてるんですが、根っこの方を下の方を見るとね、みんな力強く元気で、やっぱり一本一本の手入れがすごく大変なんだろうなと思うんですが、どうなんでしょうか。
そうですね、
終わったらすぐ花を摘まなきゃいけないとか。
そうです、終わったらあのやっぱお花つけたまま、花がつけたままにしちゃうっていうのが一番弱っていく原因になってしまうので、
うで、うん、
やっぱあの最初にさの先ほど話があった一期咲きの実をつけるバラはあえて花を摘まないんですけど、繰り返し咲いてくるバラはどんどん花を摘んであげないと、実をつける方に体力をもう消耗しちゃうもんですからね、
はい、
随時随時花を摘みながら、で冬にはしっかり切り戻して、冬の休眠をしっかりさせて、
なるほどね、
っていうのはやってます、
はい、切り戻しする時期とかも難しいんでしょうね。
そうですね、はい、あのタイミングを間違えてバツンって短く切ってしまうと枯れてしまうこともあるので、休眠期にしっかり切り戻して、
はい、わかりました。あの10月15日から11月13日までバラ農家の秋のフェスティバルということであります。こうしたバラの苗の育て方みたいなこともきっとスタッフの皆さんにたくさんお話伺えると思いますので、はい、大勢の方に来ていただけますよう、はい、ご案内したいと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は島田市バラ農家公園園長の宮崎さんと植栽リーダーの森下さんをゲストにお招きして、染谷市長と島田市とバラをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。